足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
急に暖かくなりましたね。
もう暖かいというかね、外にいたら暑いぐらいの感じになってきてるよね。
なんか今日収録は月曜なんですけど、なんか3月の気候で明日は4月ぐらいの気候になるみたいな。
なんか5月ぐらいになるかもみたいに、20何度とか行くかもとか言ってるから、いやもうどうしたらええの、服は。
桜咲きますよね、下手したらね。
ね、桜、だいぶなんか、つぼみが膨らみ始めてるとか言うてるから。
あ、ほんまですか。
うん、なんか、そしたら、この週末とかに、もういきなり、ちょっと早めに花見しようかとか言い始める。
ポツポツ
言い始める。もう、言い始めるんちゃうの。
いや、まあまあ、寒いのはね、あるんですけど、あまりに早すぎるのもね、ちょっとね、まだ。
そうやね、なんか、一気にね、暑いまで来たら、うん、しかも服装どうしたらええのになるじゃないですか。
そうですね。
こうなってると、
いきなり夏物に変えられへんしね。
そうそうそう。まあこう、なんか体調おかしなるし、花粉がどれないことになってるじゃないですか、はい
は
い
は
い、もう。
そうですね、めちゃくちゃね。目がしょぼしょぼしますね。
目しょぼしょぼするし、鼻水出るし、喉がなんかイガイガするし、もう、ちょっとどうにかしてよって、こんな一気に混んでええのにっていうね。
確かに。なんかまあでもまあ頑張っていきましょう。今日ね、ニュースが9件あるんですよ。多いからいつも多いから。
なんでいつもより多いんですか？誰が選んだんですか、そんな。
誰が選んだんでしょうね。いきますね。はい。
はい、
今週のニュースは9件です。TikTok は18歳未満のユーザーについて1日60分の視聴時間制限を自動的にオンにすると発表しました。60分の制限時間に達した場合、視聴を続けるにはパスコードの入力が必要で、時間を延長するかどうか判断を求められます。また保護者向けのペアレンタルコントロール機能も追加し、1日の視聴時間の制限などができるようになります。
はい。まあ、TikTok がね、こういう子供たちがあまりこう使いすぎないようにっていうことで、まあ、こういう機能を入れたということなんですけども、実は TikTok って利用規約で13歳以上になってるんですね。なので、今回の制限かかるのは13歳以上、18歳未満ということにはなるんですが、これ、どうもですね、一つは、今、アメリカの方で TikTok は制限すべきじゃないかと。まあ、もともと中国の方で開発されたベンチャーで、まあ、今アメリカにも本社はあるんですけども、会社あるんですけど、ただとはいえ、どういうふうに情報がこう使われるかわからないっていうところの、今いろいろね、向こうの議員さんたちか政府関係も問題視しているので、その対策の一つとしてこういうものを出してきたんじゃないかとも言われてます。まあ、とはいえですね、まあ、こういうその SNS にどっぷり依存してしまう子どもたちがやっぱり多いのも事実なので、TikTok がこういう対策をすれば、他のいろんな SNS も似たような対応を迫られるのかもしれません。
ルーマニアのニコラエ・チューカ首相は、国内で開発された AI アシスタントを政府の名誉顧問に任命したと発表しました。AI を搭載した世界初の政府顧問だそうです。この AI アシスタントには、ソーシャルネットワークから国民の提案や要望をリアルタイムに拾い上げ、政府に伝えるのが仕事だそうです。
まあね、人工知能、まあ AI がいろんなところで、 使われるようになってきて、で、まあ、ついにというか、もう政府の名誉顧問に AI が就任するというようなことになってきた。まあ、就任と、とはいえ、これ誰かオペレーターが操作するんであって、別にこういう、機能を使うようになりました。こういう、サービスを始めましたみたいなんで、別にいいと思うんですけど、まあ、とはいえね、名誉顧問とか言うと、なんとなく、世界に先駆けて、こう、やってる予感を出せるのかなというのもあるんですけど、その辺はね、面白いなと思うんですが、まあ、今回の場合は、これいろんな SNS とかに上がってきた意見とかそういうものを集約して、まあ、その国会に反映するということで、まあ、いろんな声をまとめるために、この AI を使うというような状態みたいですね。まあ、本当その民主主義っていうものをどういう作り方にするのか、今、世界情勢の中でね、いろんなその民主主義だとか、その、共産主義だとかいろんなことがですね、行き詰まってきてるというか、もう形がすごく変化してきてるので、そういった中でどうやってその総意、みんなが考えることを、みんなにとっていいことをどう考えるか、やっぱりなかなか難しいので、こういう動き出てくるんだろうなと思います。
国土交通省と 3D 地図技術を手掛けるシナスタジアは、ゲーム制作ツールユニティとアンリアルエンジンで使える日本の都市の 3D モデルとの連携ソフトウェアを無償公開しました。ゲームや都市シミュレーションのための舞台として利用できるそうです。
はい、これね、3D のデータってやっぱすごい作るのが大変だし、特に今回公開された、都市の状態ですね。例えば、まあ、渋谷とか、新宿とか、そういったところの、3D データが、自由に使えるっていうことになると、これまあね、いろんなことに応用できるし、おそらくもうゲーム会社関係はざわざわしてるんじゃないかなという気がします。また産業界も、これまでね、いろんなその都市計画だとか、新しく駅を作ったらどうなるのかとか、ビルを建てたらどんな風に見えるのかとか、また、自動運転とかでね、その中をこう走行させるときにどういったボトルネックが生じるのかみたいなシミュレーションをするのには、都市のデータってやっぱすごく重要だったんですね。そういうものにこれが利用できると、その日本でのそのメタバースの活用とか、そういったものが一気に進むでしょうし、これちょっとまだ利用規約見てないんでわからないですけども、もし海外でもね、自由に使えるようになったら、海外で日本を舞台にしたいろんなゲームとかそんなものがどんどんできてくるんじゃないかなと。ちょっとその日本っていうものをね、国内外に広くこう知ってもらう、メタバースの中で知ってもらうというのにはすごく面白い方法かなと思います。
大手金融や商社など10社はジャパンメタバース経済圏創出に向け基本合意書を締結したと発表しました。参加企業は JCB、 みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、損害保険ジャパン、突販印刷、富士通、三菱商事、TBT ラボの10社となっています。
はい、まあ、そうそうたるメンバーというか大手企業さんがですね、金融もいるし、システム屋さんもいるし、まあね、保険会社とか、もういろんなところが、手を組んで、ジャパンメタバース経済圏っていうのを作る。まあ、まだね、できたばっかりなんで、具体的に何をどうしていくのかは、はっきりはわからないですけれども、ただ、これらの10社が集まって、非常に大きななんかメタバースのプラットフォームみたいなのを作ろうとしてるんですね。で、その中に、個々のそのメタバースがまた、それぞれの、まあ、国というか、世界を作っていって、その、間で自由に行き来できるような形を作ろうとしている。で、その時に、単にアバターとかいろんなデータだけやり取りされるだけじゃなくって、そこで使えるいろんなそのポイントというか、お金というか、電子マネーというか、そんなものをですね、作ろうとしているっていうのが、どうもあるようです。で、まあ、まだね、竜宮国とかいう、まあ、仮称、竜宮国っていうでっかいなんか、 メタバースを作ろうとしてるんですけれども、まあ、こういうものが一つ大きなベースになるのか、まあ、ここがね、どんな基盤として使えていけるのか、プラットフォームになれるのか、これから何をですね、具体的にサービスとして入れ込むかに、かかってくるので、ちょっとね、これからこういうものの上でどんなサービス展開するのか注目していきたいと思います。
会話型 AI サービス、チャット GPT を手掛けるオープン AI のサム・アルトマン CEO は、AGI、汎用人工知能実現への短期及び長期のロードマップを発表し、人類改善のためのリスク軽減策について説明しました。アルトマン氏は AGI を一般的に人間より賢い AI システムと定義し、人間の知性を超えた存在を成功させることは人類史上最重要事項であり、希望に満ちてはいるが、恐ろしいプロジェクトだ、と語りました。
これについては後半にしたいと思います。
デジタル庁の河野太郎大臣は、マイナポイント第2弾のマイナンバーカード申請申し込み最終日となる2月28日、申請数は1日で119万件となり、過去最高を記録したとツイッターで報告しました。これで累計の申請枚数は9300万枚となり、人口に対する割合は 73% を超えたそうです。
はい、マイナンバーカードですね。まあ、マイナポイントの、ポイントをもらえるのがもうここで締め切るよ、みたいなので、みんながうわって申し込んで、まあ、かなりの数に 73%、人口の 73% ということなんですけど、まあ、逆に言うと3割の人はまだ作ってないということなんですけど、まあ、こういうね、なんか、ポイントがもらえるよっていう、電子マネーがもらえるよっていうことでしかこう引っ張れないっていうところが、まあ、何度も言いますけど、いや、ちょっとおかしいんちゃうのっていうね。その、なぜそうしないといけないかっていうと、言い換えれば、マイナンバーカードのメリットが全く伝わってないことですよね。その、なぜ便利になるのかとか、この先、例えば、5年先、10年先はどんな世の中になって、マイナンバーカードが、すごく便利な世の中になってるか、そこが全然提示されてないっていうのが、一番大きな問題じゃないかなと思います。まあ、その辺をね、河野大臣頑張って説明してほしいなと思うんですけど、なかなかそこら辺あんまりもやっとした答えしか、なんか住民票取れますよみたいな、いやそんなあんま嬉しいかなって私なんか思ってますけども。
千葉県富津市は交付前のマイナンバーカード1枚を紛失したと発表しました。職員が本人確認のためにマイナンバーカードを持ち出し窓口前に出ていたところ、他の来庁者に対応を求められ、対応した後に確認すると、交付する予定だったカードが見当たらなかったそうです。紛失したカードを廃止する手続きも済ませ、マイナンバーを変更した上で、再発行の手続きを進めているそうです。
まあね、急激に申し込む人たちが増えているので、当然トラブルも増えるだろうなと思っていたんですけども、もう役所のね、窓口で渡す前になくしてしまうっていう、こう、ちょっとよくわからない状態ですよね。で、この役所の方では、そのゴミ箱から何から全部ひっくり返して、探しまくったらしいんですけど、全く見つからなかったということなので、一体どこへ行ってしまったのか。まあ、発行しようとしてた人のやつは新しくもう、番号を変えて再発行するそうなんですけど、まあ、それはいいとしても、こういう結局ね、マイナンバーカードみたいなのができたところで、その交付する手続きだとか、その本人確認をする手順だとか、そこは人間がやっぱり関わってるんですよね。で、そういったところに人間が関わる限り、いろんなトラブルは起きるんですよ。で、そのトラブルが起きた時に、どうそれをリカバーかけていくのかっていうところをしっかりやっていかないと、今後もこれもう今莫大な申し込みがあったんで、これからもうあちこちの担当者が今もう本当にヒーヒー言いながらカードを発行してると思うんですけど、そこでのトラブルめちゃくちゃ増えてくるので、そういうね、ミスが起きた時にどう対応するか、ぜひね、そこら辺までしっかり考えて、動いてほしいなと思います。
デジタル庁はマイナポータルで医療情報の閲覧ができない障害が発生していると発表しました。 マイナポータル連携機能を使って確定申告する際に医療費通知情報が取得できないなどの影響も出ています。対象地域は18道県54市町村で、全てが復旧するのは3月14日の見込みだそうです。
マイナンバーカード絡みというか、ニュース続きますけども、マイナポータルっていうね、マイナンバーに、紐づいてる情報を参照できるサービスがあるんですけど、そこがですね、閲覧できなくなったということなんですね。で、確定申告がやっぱり今、期間なので、その医療費控除とかで、その医療機関の利用情報とか、どこでいくら支払ったか、みたいなのをこうね、確認するのに使おうとした人たちが多分急激に多くなったんだと思うんですね。それによって、なかなかその接続ができなくなってしまったりとか、なんかトラブルが起きて、まあ、細かい原因がね、まだ発表はされてないみたいなんですけど、とはいえですね、そういうことがなかなか想定されていないマイナポータルの仕組みって、どうよというふうに私なんかシステム屋なんで、思ってしまうんですよね。で、しかももう一方のその、医療費通知情報、どっちだったっけな、なんかは、14日に修復するということで、まだ治らないっていうね、その、こういうこと、まあ、システムトラブルだけじゃなくて、例えば電源が、喪失した、停電になったとかいう時の対策とか、そういったこともひっくるめ、これ重要なものだからこそ、そういった、障害に対する、対抗策ですよね。どうやってそれ復旧させるのか、そういった手順、なかなかね、これしっかり考えていかないと、今後も、こういうトラブル、引き続き起こると思うので、ぜひ、まあね、そういうことないように頑張ってほしいなと思います。
水戸市は、財務部税務事務所の職員を2月28日付で懲戒処分を行ったと公表しました。この職員はマスク着用の指導を受けたことに腹を立て、共有ファイルサーバーにある一部データを削除したそうです。
もう、なんというか、どうコメントしようかみたいなニュースなんですけども、まあ、その、まあ、こういう対応してしまうっていうのは、おそらくなんですかね。勝手に推測するに、普段から、その、上司だとか、その周りの人たちとの間の人間関係とかがどうだったのかなっていうのは非常に気になるんですね。で、別に、一般企業でもそうなんですけれども、こういうそのサーバーの管理だとか、システム管理の責任者っていうのは、やっぱり非常に重要な、その会社にとって、すべての情報にアクセスできる権限を持ってるわけですよね。まあ当たり前なんですけども、サーバーの管理をしてるわけですから。なんかそういう人たちの心理状態だとか、ただそこってね、すごく、細かく把握しておかないといけない。普段から、やっぱり、経営者とか上司の人たちがコミュニケーションよくとって、その人たちがなんか、変なストレスを抱えてないかとかですね、いろんな、その、プライベートな部分でもいろんなトラブルを起こしてないかみたいなところをですね、ちょっとこう気にかけるようなこととか、やっぱりね、その単純に技術だけでどうこうとか、契約でどうのこうのとか、その、なんかあった時に、例えば情報漏洩した時に罰則を重くするとか、それだけでは済まないことがやっぱりいっぱいあるので、ぜひですね、ここはすごくアナログ的なその人間関係をどうしていくのかっていうところで、対応していかないといけない部分なので、ぜひですね、そういったことまでひっくるめて、こういう対応を考えて、いかないといけないなと思います。
以上、今週のニュース9件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね？
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
で、また、かといって、 で、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうなんやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いんですね。
ははは
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、う
ん、はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとか、するのもすごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。マイナンバーカードが、
うん、
9300万枚。
はい。
73%。なんか、1億2000万人で9300万枚やったらもう8割ぐらいいってるんじゃないかなと思うんですけど。
ああ。
73% を超えた同様ですってニュースが出て、なんでかなと思って。
ああ、はいはいはい。ですね、マイナンバーって、
はい、
日本国民に対して発行されるものではなくって、
ほうほう、
日本に住んでる人に対して発行されるので、例えば海外から来て日本に住んでる人とかも入ってるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。だから、そういう人たちもひっくるめてマイナンバーって、要はまあ住民票持ってたらもうマイナンバーが発行されるような形になるんで。
そういうことですね。
うん。だからそういう意味では、かなり、まあ、海外からね、研修とか、まあ、あとは留学生とかで来てる人とか、うん、
はいはい、
そういうのも全部ひっくるめての話になってくるんで、まあ、とはいえ、そういう人たちにね、マイナンバーカードをちゃんと発行できんのかいな、みたいな話も、ちょっといろいろあったりするんですけど。
そうですね、うん。ちなみに僕もまだ作ってないんですけど。
はい、私も作ってません。
ね。もう最後の最後にはポイント10万円つけるからって言ってくれへんかなと思って待ってるんですけど。
いや、土下座しに来るまで待っとこうかなと思って。嫌なやつ。嫌なやつやな。
いやいやいやいや、まあまあ、だからね、
うん、
いろいろなくしたりどうやとかね、
そうなんですよ、
障害が発生してるとかね、ちょっと混乱してますよね。うん、
それに、まあ、いろんな手続きをする上で、本当にその、まあ、マイナンバーカードに限らず、マイナンバーがあることで便利なのかっていうと、
うん、
あんまり関係ないんですよね。いろんな、その、お役所関係の手続きとか、そういうな、やっても、はい、結局、ね、なんか、 書類書かなあかんし。で、窓口行ったら、本人確認のためにマイナンバーか免許証か持ってたら見せてくださいって。いや、なんやねん、この手続きとか思いながら。
いやいや、これ個人的にね、うん、この間お休み、足立さんお休みされた時に、個人的にね、はいはいはい、うん、マイナンバーカード、ほんま意味ないな、とブツブツ言ってはったんで、多分それが今日のニュースのセレクトに、あれなってるなと思いながら。
そうなんですね。結構こう、感情的になってしまったんで、その辺が。
何の役も食べへん言うて、もう怒ってましたもんね。
そうそう。どこが便利やねん、こんなもんって言って。何にも変わってへんやんかって言って、もう、窓口行っては嫌味のように、もしこれマイナンバーカードあったらもっと簡単にできるんですかねって言って聞くんですけど。
わざわざ聞いてた。
うん。わざわざ聞くんやけど、いや、はい、一応書類は書いていただかないといけないんで、っていうとか、自信満々に、あ、いや、免許証持ってなくても、マイナンバーカードを提示していただければできるようになるんでって、いや、それ違うがな、みたいな。それ免許証でええがな、っていう。なんやねん、それ、みたいな、もうね。何にも変わってへんやん、っていう。
まあまあ、まあまあまあ、それは長くなりそうで置いといて、ちょっと後半のニュースが面白そうやからね。はい。はい。ちょっともう一回読みますね。
はい。
会話型 AI サービス、チャット GPT を手掛けるオープン AI のサム・アルトマン CEO が、
うん。
まあ、AGI っていう汎用人工知能、うん、実現への短期及び長期のロードマップを発表しましたと。
はい。
それによると、人類改善のためのリスク軽減策について説明したんですけども、
はい。
まあ、AGI を、一般的に人間より賢い AI システムと定義したと、まずは、
うんうん。
で、人間の知性を超えた存在を成功させることは人類史上最重要事項であり、うん、希望に満ちてはいるんですが、恐ろしいプロジェクトだなと話されたと、話ですね、
うんうんうん。そうなんですよ。
これ何、まあ、シンギュラリティってことですか？
まあまあ、それに近いような話ですね。その、AGI っていうのが、これ、まあ、略称になってるんで、はい、英語で言うと、まあ、アーティフィシャル・ジェネラル・インテリジェンスっていう、まあ、まあ、汎用人工知能、そのままなんですけど、今の AI って、例えば、めちゃめちゃ話題になってるチャット GPT とかは、その、チャットでやり取りするしかできないじゃないですか。
まあまあ、そうですね、はい。
うん、チャットでやり取りして、その、しかも、うん、かなり限定された情報の中からこう引っ張ってくるんで、決して正しい情報を答えてくれるわけじゃないんですよね。
まあ、足立さんがブログで書いてありましたしね。
うん、そうそうそう、
はいはい、
そういうところのいろんな制限があったりとかしてるんですよね。うん、で、はい、まあ、チャット GPT にこう絵描かすとかできないし、うん、なんか普通にナチュラルな会話ができるかって言ったら別にそうでもないから。
はいはいはい。
でその辺をそういう特定の分野では AI って今いろいろ使えるようになってきてるんですけど、それを、まあ、例えばね、将棋とか、チェスの世界とかだったらいろんなもうコンピューターで人間より強いやつができてきてるわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
うん、特定の分野ではその人間よりもかなり上回るものができてきてるんだけど、
はい、
AGI っていうのは汎用人工知能なんで、もっと一般的にいろんなことができるよっていう人工知能を作ろうとしてるんですね。
うん、はいはいはい、それはいはいはい、どうぞどうぞ。
うん、だから、こう、普通に、こう、会話ができるとか、うん、なんていうのかな、この何気に、こう、今ね、山崎さんとこう、喋ってますけど、こういうのの話し相手になるとか。
ああ、実は自分は相手が人間と喋ってるけれども、
う
ん、
そうそうそう。
実は、コンピューターと人工知能で、そうそう、ボイスの読み上げソフトやったみたいな。
うん、そんなんで、例えば、コールセンターとかね、問い合わせて、
あ
で、
はいはい、
何やっとんじゃこんなん、壊れとるやんけ、みたいなことを言って、申し訳ありませんって言って、ちょっと担当の方に確認して、早急に、返答させていただきますんで、ちょっとまたこちらから折り返しますんで、お待ちいただけますでしょうか、みたいなことを、実はロボットが全部やってるみたいなね。はいはい、
そうですね。最近だから問い合わせもチャットで受けてるとこが多くて、
そうそうそう。
ものすごい僕は疑りの目を持って見てるんですよ。これ AI ちゃうかなと思いながら。
うん、 だいたいね、だんだんそういうのにもかなりね、変わってきてるんですよね、いろんなものが。
ええ、あれ、うん、入ってるらしいですね、今の問い合わせ
そう、入ってます、入ってます。だいたいその使い方とか、その、はい、なんかが入ってないとか、これが足りないみたいなやつって、もう基本パターンがあるじゃないですか、答え方なんて。
そうですね、
はい。うん。だからそんなのはいちいち人間がやんなくていいよね、みたいな感じになって、うん、もうその機械に全部喋らそうとか、で、あとそれに近いやつだと、番号を押してくださいっていうのとかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、ありますね。
あの辺ってもう全部機械でやっちゃってるでしょ、全部。
うん、まあまあそうですね。うん、選択肢がね、構図、ね。
そうそうそう。うん。ああいうのはもうどんどんどんどんもっと番号を押さなくても、こっちの喋ったことを解析できるようになってくれば、
確かに。
喋った内容を判断して向こうが答えてくるみたいなのができるようになってくるんで、まあ本当に気がついたら、ロボット相手に喋ってるだけみたいなね。
ね
そんな状況にどんどんなってくる。まあそういうものをね、これ、ね、目指そうとしてるということなんですよ。
はい、
で、
はい、
まあ、この中で、やっぱりその課題として、挙げてるのが、やっぱその、どう判断するかっていうのが、やっぱり全般的にね、難しい話になってくるわけですよ。うん、その、こういう方向性に行くのが本当にいいのかどうかっていうのもひっくるめてね、長期的な話に言うと、はいはいはい、本当にこういうものって開発できるのっていうのと、開発していいのっていうこの二つのことをね、やっぱ考えていかないといけないわけじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
うん、開発できないんだったらもう別にそんなの、議論する必要性もないんだけど、開発できる可能性があるとしたら、はい、そしたらそれ本当にやっていいのかどうなのかって、やっぱ考えていかないと、
うん、
作ってからどうしようってなっても遅いわけですよね、そんなのって。
まあそうですね、よくあるね、うん、SF 映画で、
うん、
人工知能が人間に反乱するみたいなね、うん、よくある、
うん、
あれのことでしょ？
いや、あれはね、
ターミネーターの世界、うん。
ターミネーターの世界をみんなイメージするんですけど、なんか反抗してくるみたいなことを思うんですけど、
はい。
相手は人間より賢いんですよ。
そんなね、
わかりやすくやるかっていう話ですよ。
なるほど、なるほど。
うん。もう、めちゃくちゃレベルの違う話ね。例えばね、
はい。
何がいいかな。こう、アリンコがいっぱいおって、
はあ、
それをなんかこう捕獲するとかいうのに、うん、そんなんになんか脅しかけるとかいうのやらへんしょ別に。
ああ確かにそうですね。
そいつら気づかんうちにこう水槽の中入れられてるわけじゃないですか、アリンコにとっては。
はいはいはい。
そんなん思ってないでしょ。
なるほど、まあ、
なんか全然違うことが起きてる話で、で、多分なんですけど、はい、私の思うに AI がこうどんどん進化してきてこう進んでくると、人間にとっては、快適にはなってくるんですよ。だんだんだんだん。
はいはい。何もせんでもいい、考えなくてもいいとか。
う
ん、
そう、適当にこう、まあ言ったら、ぶつくさ文句言っても何もこう怒ってきたり感情的にならないから、まあまあまあって言ってなだめてくれたりとか、はい、するわけでしょ。
お腹減ったー言うたらなんか、うん、じゃあ作ってくれるとか、
作って出してくれる。
最近カレー食べてないでしょ、好きでしょ、どうぞみたいなね。
そうそうそう。でちょっとダイエットせなあかんからお肉じゃなくて厚揚げ入れときましたからねみたいな。そういう
最近の食べたものの栄養価を換算するとタンパク質が足りていないようですみたいな。
そうそうそう。うん、そんな言わへんすよ、わざわざ。
言わへんね。
言わなくて、うん、言わなくて、こういうアレンジしたけどどうですかみたいなんで出してくるさ。
なるほど。ちょっと。こっちが食べたくなるように持ってくるんですね。
うん、そうそうそうそう、持ってくるんですよ。
こっそりピーマン入れたりなんかして。
そう
そうそう。お母ちゃんですね。お母ちゃん、ね。
お母ちゃん。お母ちゃんみたいなことするわけですよ、そういう。
はいはいはい。
うん。でだからそういう風にやるから、そんなにねストレスのない世の中になってくるんだけど、実はすごいコントロールされていくっていうね。
そういう意味ではコントロールされましたね。
そうそうそう。で、例えば、その人間というか人類が増えすぎて、いろんなところに問題あるなっていうふうに、例えば AI が思ったら、
はい、
その人と人の出会いの場を少なくしていくとかね、徐々に徐々に。
ほう。
うん、そのスケジュールをコントロールしていって、そのなんか、男の人と女の人と、この二人相性が良さそうやなと思ったら、これをあえて合わさないようにするっていうね。
ああ、結婚しないから子供ができない。
そうそうそう。とか、
どんどん人口が減っていく。
うん。そっちに持っていく可能性もあるわけですよ。
なるほど。
そんなわからないもん。
まあ、それはそうですね。
人間には全然わからない。そんなスケジュールから何から全部、やってくれてるからラッキーとか思ってたら、そういう方向に向かってるかもしれないんですよ。
あれれれれれれれれ、うん、怖い。なんかゾゾッとしますね、そんな聞くとね、
う
ん。
だから、そう、相手の方が格段に、もし、
1枚上、2枚上。
1枚どころか、10枚ぐらい上やったら、絶対気づかないですよ、そんな。
そりゃそうですね。
うん。何をやってるのかが全くわからない。うん、
は
あ。で、ね、ニュースではそういうことは全然報道しないしね。こうなんか、
あ、そうですね、
みんなハッピーだよねっていうニュースばっかり流していけば、なんか世の中いいよね、良くなったよねってみんなが思ってるけど、実は全体の人口はすごい減る方向に向かってるとかっていうのは誰も気づかないっていう、
ね。その時に作ってるニュースも全部。AI が作ってますからね。
そうそうそう、うん、AI が作って、その、見せ
たくないやつはどんどん。都合のええようなニュースばかり流すんや。
そうそう。
まあ今とあんまり変わんないですけどね。
いや、今はでも、対抗勢力を潰したいとか、自分がより、こう、良くなりたいみたいなのを、
はいはい、
ニュースコントロールするわけじゃないですか。
そうですね。
欲望がないから、AI の場合は。うん。全体としてどう調和を取るかっていうふうに、もし考えるんであれば、
うん、
その辺が全然変わってくるわけですね。そのやり方として。
はいはいはいはいはい。
で、人間下手に怒らせたら、あいつら発電所とか壊しに来よるからなと思ったら、うん、そうさせないように気持ちよくさしとくわけですよ。
なるほど。なるほど。
こんな世の中うまく回るのはやっぱコンピューターあるし、コンピューター動かすの電気重要よなって言って、やっぱり発電所もう一個作ろうかって言って、うん、いうふうに持っていかせる可能性が高いわけですよ。
さすが賢いですね。
そんなもう何枚も上手の発想していくから、そんなやつがこう広がってきたときに、誰が気づけんのっていう話になりかねないんですよね。
確かにね。これから今回このアルトマンさんは、その前言ったら、まあ、短期及び長期のロードマップを発表したところに書いてるんですか、そういうことが。
まあまあ、そうですね。要は、注意深く観察しないといけないとか、その、うん、調整を可能にしなきゃいけないとかね。そんなことをこう、書いてるし、で、まあ、人類の未来は人類が決めるべきだよっていうので、その AI に任せちゃいけないよねっていうようなことも長期的にはこう言ってはいるんだけど、はい、じゃあその任せないようにするってどうすればできるのっていうのはすっごい難しい話だと思うんですよ。
なるほどね。
うん。
つまり希望には満ちているが恐ろしいプロジェクターだっていうのももう集約されてますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、すごくね、こう本当に今言ったように快適な生活が送れるような世の中にはなっていくんですけど、
はい、
ただそれは快適になるから本当にいい世の中になるのかっていう、その全体でというか人間がこう生き続ける、人類が生き続ける場合に本当にそれいい方向に向かってんのかどうなのかっていうのは、
うん、
誰がどうやって判断するかってものすごい難しいし、
はい、
で今後ね、科学技術がこうどんどん発達していって人間自身もコントロールできないような技術とか出てきた場合に、それを AI がコントロールしてたら果たしてそれってどういう世の中なのって考えると、なんかいいのか悪いのか、どう見りゃいいのっ ていうのはちょっとね、本当にこれって単に技術の話じゃないし、いろんなもう、うん、倫理観とか哲学とか文化とか様々なジャンルから検討しないといけない、まさにね、そういうところに今入りつつある。まあこれまでもね、いろいろそんなことを言い続けましたけど、本当に一人一人がこういうことをしっかり考えて、一体どうなるのが本当にいいことなのかっていうのは、よく考えていかないといけないんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、なんかあれですね、その目がしょぼしょぼするし眠たい季節ですね。
いやいや、そっちか、なんか今日の内容について言うのか思ったらもう眠たいって。いやいやいやい
や、興味深い話なのになんでこんなにこう目がしょぼしょぼするんだろうと思いながら必死で眠けど、まあ春はね、
春はね、
ちょっとね、寒いとか急に暖かくなるから、なんか言うたら夜にお布団入ったみたいなもんじゃないですか。
ポカポカしてなんかぼーっとして。
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあまたでもね、まあ足立さんもね、まあ声は大丈夫でした？今日も結構喋ってましたけど。
ありがとうございます。おかげさんで、もうかなり戻ってきて、まあ、100% にはいかないんですけど、うん、そうやね、86% ぐらいかな。
まあ、100% だったら怖いんで、やめといてください。
いや、なんでや。なんのこっちゃ。
喋りまくりあるから。まあまあ。なんか告知とはございますか？
あ、はい、ですね、ちょっと今週のも、はい、金曜日の、3月10日になるんですけど、はい、一般の人向けというより、まあ、参加はできるんですけど、ですね、まあ、地方の自治体とかで今、ご当地キャラクターって、まあ、いわゆる昔で言う、
クマモン
キャラとか言われた。
ナッシーとか。
はい。そうそうそう。あと、ヒコニャンとかね。
ヒコニャンね。
うん、そういうのいろいろいっぱいあちこちでこうキャラクターができたわけじゃないですか。で、そこの担当者の人たち向けに、はい、まあ、要は今の Web3 での流れで来てるその NFT だとか、そのメタバースだとか、そういうものに対して、はい、そのご当地キャラをどう使うのかみたいな話をですね、
なるほど、
ちょっとやろうということで、ご依頼を受けまして、で、私が今週のその10日の金曜日に概論的な話をして、はい、で、まあ、次に23日の方は実際にそのメタバースのところに入ってもらいつつ、いろんなどんなことできるかみたいなことをやると。
なるほど。
まあ、そんなちょっとね、一般の人というよりもそういうビジネスでキャラクターをどう使っていくのかみたいなのとかね、そこら辺と Web3 関係をどう組み合わせるのかみたいな話なんで、まあご興味のある方は PTX の方から申し込めるようにはなってるんで、見てみていただければなと。またこの番組の公式の Facebook ページとか、はい、YouTube のコメント欄とかに貼っときますので、よかったら見てみてください。
わかりました。ぜひ興味のある方は見てみてください。はい。というわけで、足立さん、今週もありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。